市政羅針盤。今日のお客様は金谷茶祭り保存振興会会長で第38回金谷茶祭り本部本部長の木村一夫さんです。木村さんは平成15年に第5支部の推薦を受け本部役員に、その後金谷茶祭り道中部会長、金谷茶祭り保存振興会副会長などを経て、今年から会長と本部長に就任されています。そこで今回は木村さんと地域の絆を育む金谷茶祭りというテーマで語り合っていただきます。
木村さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今年は2年に一度の金谷の茶祭り、春の到来を告げるお祭りの年ですね。
はい、そうです。
はい、今年、この茶祭り、木村さんが会長を務めになると伺いましたが、もし抱負があればお聞かせいただけますか。
はい、わかりました。前回28年の37回のお祭りに尾関部長にやっていただきました。はい、その後引き継いで、かなり の引き締まったものがありますけれども、皆さんのご協力のもと素晴らしい祭りができるものと信じております。必ずや作り上げるつもりでおります。
はい、金谷茶祭りといえば本当に有名なといいますか、千人からの茶娘さんたちが踊る茶娘道中や屋台道中など、皆さんとっても楽しみにしておられると思うんですが、この金谷茶祭りの歴史あるいは魅力などお聞かせいただけたらと思います。
はい、わかりました。このお祭りは昭和25年12月に任意団体として商工会が誕生しました。昭和26年2月に金谷茶祭り準備委員会が誕生し、昭和27年の88夜の頃開催を決定し、茶娘踊りが披露され、街道名物茶娘道中と命名されました。
はい、金谷地区、茶業の振興をなくして金谷地区の未来はないというような強い思いを込めてですね、この金谷の茶祭りが始まったと思うんですね。今金谷地区はですね、本当に新東名のインターもできましたし、にぎわい交流拠点でありますとか、あるいは茶の都ミュージアム、近所跡地のアウトレット化と、さまざまな大型プロジェクトを控える、これから大きく変わっていく、発展していく地域と思っておりますが、その中でもやはり金谷はお茶で地域が振興してきた、お茶が我が町の一番の要なんだという思いが、この金谷の茶祭りに溢れているんじゃないかなと思っております。木村さんから見てですね、昭和27年からって言いますと、かれこれ65年ぐらい経つんでしょうか。
そうですね、
はいはい、そうですね。その間の歴史の移り変わりでありますとか、昔と今の違いであるとかあったらお聞かせいただきたいと思うんですが。
はい、わかりました。平成15年以上前は、各行事の中で支部間の競い合いが現在よりも厳しかったと思いますし、各支部の団結力もあったと思います。茶娘と屋台を融合したことにより、茶娘を優しく思う気持ちが芽生えたのではないかと思います。
はい、茶娘道中だけではなくてですね、屋台道中が加わったのはいつ頃からなんですか。
屋台道中が始まったのは平成の15年ぐらいですね。
あ、そうですか。じゃあ屋台道中だけは65年以上の歴史の中でこの15年ぐらいの話なんですね。
そうなんです。屋台道中は最も歴史が浅いんです。
茶娘さんの お祭りに、その男衆のですね、屋台を入れるということで、町ぐるみを挙げたお祭りに成長しましたよね。
そうですね。各支部内の絆はすごく強くなり、各支部との競い合いというものがかなりきつくなりましたね。
あ、なるほどね。昼間の茶娘道中は優しい、感じがします。そして夕方からの屋台の引き回しはですね、勇壮な本当に勢いといいますか、町の活気が伝わってくるような、その静と動を併せ持ったお祭りになっているなと思っています。
ありがとうございます。市民遺産に指定されています金谷茶祭り、 街道名物茶娘道中、茶娘踊りあってのお祭りです。祭りの肝であり、要でもありますので、継続継承が一番です。島田地区、春の祭り、金谷茶祭りを昼夜ご堪能ください。
はい、あの茶娘さんといえばですね、茶娘衣装っていうんでしょうか、
はい、
あの静岡県内いろんなところで茶娘さんの衣装があるんですが、一堂に会した時見るとですね、私はやっぱり金谷の茶娘さんが一番美しい。あのかすりの柄もですね、うん、金谷がすりといってよそにはない柄だというふうに聞いていますが、
その通りですね。
はい、
はい、
あの姉さんかぶりに、そして黄色い手ぬぐい、黄色の帯、水色の鉄鋼キャハン、本当に白足袋と、そして赤い花尾の草履、すべてがですね美しくこうコーディネートされて、茶娘さんは綺麗だなといつも思います。それに人気の豆茶、
そうですね、
はい、
はい、あの豆茶について一言言わせてもらいますと、はい、この祭りにだけ取ってつけたような感じになりますけれども、すごく可愛くて、衣装もあの大人の衣装と全く同じ色で全く可愛いと思います。
そうですね、大勢のカメラマンの方たちがですね、この豆茶さんを撮りたいということで押し寄せますよね。
そうですね、取り合いになりますね。
はい、今はあの祭りの踊りの練習もですね、各地区が随分早くから踊りの練習を始めて、また屋台の組み立てもそうなんですけれども、お祭りのどのぐらい前から準備を始められるんですか。
茶娘踊りと地踊りというのが、大概に11月に始まります。それから屋台の組み立ては2月の第1日曜日から組み立てが始まり、今に至って完成しております。
そうすると踊りだけで5ヶ月ですよね。
そうですね、あの寒い時の厳しい寒さの中で皆さん頑張ってくれております。
はい、私もあの毎年、茶娘の衣装を着させていただいてですね、踊りの輪に加わるんですが、練習もなしでいきなり本番なものですから、本当に前の方の踊りを見よう見まねでやっと覚えてきたかなと思う頃、曲が終わるということの連続なんですが、でも今年も本当に大勢の方々に来ていただいてですね、盛大にお祭りが開催されるということは、島田の春を告げる大事な行事が今年も無事行われるということで、あの感慨もひとしおであります。お祭りは14、15だけですが、前夜祭というのもずっとやっているんですよね。
そうですね、前夜祭もずっとやっております。今年は4月の13日になります。
はい、この前夜祭というのはあの最初から始めたわけではなくて、やはりこれも何か意味があって、きっかけがあって始められたんですよね。
そうですね、屋台の引き回しが始まった時点で、栄西禅師さんをお祭り上げするためにあのお茶の献上をしてまいりますもんで、
はい、
その儀式の一端としてやるようになりました。
そうすると前夜祭は15年ぐらい前、屋台の引き回しと同じ頃に始まったということですね。
そうですね、はい、
今第6支部までありますよね。
そうですね、
はいはい、これもじゃあ屋台の引き回しと同じ頃の歴史からこういった支部ができてきたわけですか。
そうです、うん、はい、
あのなかなかですね、その例えば町の中心部のお祭りを市内全域に広げた形にしたいと思ってもですね、できないという課題いくつもあるんですが、金谷はそれとてもうまく成功しているなと思うんです。で、この茶娘道中だけだったお祭りが、あの屋台の引き回しも加えてですね、各支部ごとに分かれて、それが競い合うということで、まさに、隣同士仲良くしているものも、この祭りの時だけはお互いに競い合って地域を高めていこうという思いがあふれるお祭りになったというふうに思っているんですが、何かしきたりとか伝統とかあります？
そうですね、あのしきたりとかそういうものはあまりないんですけども、あの各支部にその運営に始まり、屋台の引き回しに始まり終わるんですけれども、その中の一つ一つすべてに、第一支部から第六支部の間で競い合いですよということを、 常に指導してそういった関係になっております。
はい、あの金谷に住んでる方だけなんでしょうか、参加できるのは。
いえいえ、あの参加地元の支部の方が受け入れてくれれば、
はい、
近隣の方なら大丈夫だと思います。
そうですか、そうしましたら早めにあの申し出れば茶娘の衣装を着て踊ることもできますね。
あ、それはもちろんです。はい、は
い、ありがたいことだなというふうに思います。はい、それではですね、これからの課題や展望についてちょっと伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。金谷茶祭りをですね、これからも続けていくにあたっての課題、展望、あるいは将来の金谷茶祭りについて思い描いているビジョンがありましたら教えてください。
はい、茶娘踊りあっての金谷茶祭りですので、茶娘さんの多くの参加の声かけ運動です。1200人の参加が目標になっております。夜の部、屋台引き回しについては多くの参加者がいつでもおりますので、こちらは何一つ心配はしておりません。
はい、はい、そうしますと茶娘さんを集めるのがちょっと大変ということでしょうか。
そうです、あの 2,3 回前のおポスターには、はい、1200人のご参加をというような、はい、あの宣伝が入ってるんですけれども、はい、今回はちょっと人集めに苦慮しておりますので、はい、1000人踊りということで、示させていただいております。
はい、1000人にしたってすごい数だと私は思います。あの全国に誇れるお祭りだと思いますが、その目標ビジョンなどあったら教えてください。
はい、わかりました。全国の皆さんに自慢できる祭り、金谷茶祭りが必ず出来上がるものと心より信じておりますし、必ず作り上げます。ぜひご来場ください。
はい、あの参加される皆さん方もですね、各支部の休憩についてとか、お客様のおもてなしだとか、あるいは喫煙とか飲食とか、いろいろ厳しくご指導されている様子、前回の茶祭りの時にも拝見させていただきましたが、そのあたりのことはいかがですか。
そうですね、各支部の休憩については、厳しく指導してあります。厳しさに最近やっと応えてくれています。今は満足をしています。
はい、あの次の世代を作り上げるということですものね。
はい、
で私2年前のことでとても印象に残ったのはですね、あの屋台引き回しの時に、小学生あるいは中学生ぐらいの男の子たちに、あの伝達やら何やら大人と同じようにやらせていたんですね。で、ありますよね確か。
はい、あります。子ども伝令
というんでしょうか、
伝令先導の儀式ということで、はい、個性にあのつなげるために子どもたちに参加をしていただいて、そこで練習をしていただき、また大人になったらこの祭りに参加をしていただきたいというような願いを込めてやっております。
はい、あのその願いが見ているものにも伝わってくる。あの参加している子どもたちはですね、大きくなったら自分もこの町の金谷茶祭りを担うんだ、背負うんだっていう、そういう思いあふれるあの伝道ですか。
その通りですね。はい、
されていてですね、それもとても心に残るお祭りでありました。お祭り自体も盛大なお祭りでありますけれども、未来に引き継ぐという意味での準備も着々となされている、そういうお祭りのように拝見しています。
はい、その通りです。ありがとうございます。
はい、今年もいいお祭りができて、そして、この金谷茶祭りがこれからもずっとずっとこの地域の お茶の振興、そしてお茶あっての金谷地区団だということをですね、伝えていく伝統の祭りに育つよう、私も心から願っています。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は染谷市長と金谷茶祭り保存振興会会長で第38回金谷茶祭り本部本部長の木村一夫さんで、地域の絆を育む金谷茶祭りをテーマに語り合っていただきました。市政羅針盤、次回もお楽しみに。